それ以来この教会はどうでしょうか。私の出席しております平尾教会では礼拝の持ち方を大きく変更し、そしてさまざまな集会を中止いたしました。まあ、一つは福岡市の都心にありますので、やはり都心部はですね、かなりそういう感染に対して敏感であるということもあると思います。少なくとも私ども平尾教会はこのようなことをかつて経験したことがなかったわけです。そして2年経った今でも、実は平尾ではですね、まだ礼拝はあまりオープンにしないですね。その代わりズームとか YouTube を使って礼拝をやっております。この間は私たちにとってもそうでしたし、おそらく筑紫の南キリスト教会の皆様にとっても毎日が不安と忍耐の日々であっただろうと思います。しかし幸いにも私たちは2年間を無事に乗り切りつつあります。ここに至るまで私たちの教会を導き守ってくださった神に心から感謝の祈りを捧げたいと思うのです。今日の聖書の箇所は、ペテロがイエスをキリストだと告白する有名な場面です。マルコによる福音書の中では折り返しの地点にあたり、ガリラヤにおけるイエスの宣教活動と、それから最終的には十字架の死に至るエルサレムへの旅との間に橋渡しをする場所にあたります。そして皆さんご存知のエルサレムへと南下して行かれ、南の方に降りているわけですが、最終的にはイエスの旅と十字架というクライマックスにすることになります。そのような重要な転換点にあたってですね、イエスは弟子たちと対話を重ねていきます。8章の17節、今日のちょっと前のところですね。今日のところもそうなんですが、イエスは弟子たちを何度も叱りつけます。17、18のところです。まだ分からないのか、分からないのか、相当厳しい言葉でございます。イエスが十字架上の死というそういう危機に向かおうとしているときに、いまだ弟子たちには本当のことが見えてないのだって、イエスは弟子たちに、あなた方は一体何を見てるのか。ある神学者がこのようつら抜き通すほどの死を暗闇を貫き通すほどの死を、箇所でイエスはさらに私を誰というのか。これはイエスの十字架の死の意味につながる重要な問いでした。新共同訳、新しい訳ではフィリポ・カイサリアとなっています。この街はパレスチナ地方の北の方、カリラヤの北、イエスが生活されたカリラヤの北、山の水が集まって泉になって湧き上がる場所です。そしてその水がやがてヨルダン川になっていくわけです。だいたいイエスの過ごされた場所、エルサレムなんかもそうですが、このマガリアの美しいところですが、フィリポ・カイザリアというところも風光明媚なところだったというところいうことです。しかし同時にこの町は政治権力の匂いのする町でもありました。紀元前20年、 ユダヤ人のヘロデ大王が皇帝アウグストゥスからこの町を与えられ、その記念にここに皇帝の塔を配置した神殿を作ったとされています。ヘロデ・フィリポが皇帝ティベリエスに敬意を表してカイザリアと名前を改めました。そしてカイザリアという町は他にもありますので、ここを区別するために自分の名前を加えてフィリポ・カイザリアとしたということです。イエスはガリラヤ地方から歩いて 2,3 日かかるこのフィリポ・カイザリアの村々に向かう途上でした。そしてマルコによる福音書では、イエスはこの地で初めてご自分の十字架上での死について弟子たちに打ち明けておられます。つまりユダヤ人の王が時の権力者であったローマ皇帝に媚びて神殿を作った、そのような世俗的な権力が垣間見える町で、イエスは本当の神について、ご自分の使命について弟子たちに教えられたということです。27節、さてイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられたが、その途中で弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っているか。ここから先ですね、読んでいきますと、イエスは弟子たちとの会話をこう先導していくといいますか、こう人を招くような、そういう教え方をされるように私には見えます。弟子たちは答えます。28節、バプテスマのヨハネだと言っています、またエリアだといい、また預言者の一人だと言っているものもあります。人々はいろんなことを言うわけですね。で、人々はですね、イエスにレッテル貼りをすると言いますか、彼はこういう人だと、どっかこう外側からイエスを見ている感じがします。イエスに人格的に深く関わって、イエスはこういう人だと告白する、そういうような言葉ではないと思います。ところでここでバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのお話が出てきますが、マルコによる福音書の6章14節から15節には彼についてこんな描写があります。ヘロデ王とバプテスマのヨハネのお話、皆さんご存知と思います。ちょっと読んでみます。さてイエスの名が知れ渡ってヘロデ王の耳に入った。ある人はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえってきたのだ、それであのようなというか奇跡を行う力が彼イエスのうちに働いているのだと言い、他の人は昔の預言者のような預言者だと言った。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首を切ったあのヨハネがよみがえったのだと言った。このヘロデ王はですね、ピリポ・カイザリアを作ったピリポの兄弟であります。彼は自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアを妻としておりまして、そのことでバプテスマのヨハネから厳しく咎められました。そしていろんな物語がありますが、結果として彼はこのヨハネを殺害いたしました。マルコによる福音書6章です。ヘロデ王は自分が殺したヨハネの力、霊的な力を恐れていたのではないでしょうか。このようなヨハネと、ヘロデ王、そしてこの場所のこと、ピリポ・カイザリアとの関係があるわけです。29節に行きます。そこでイエスは彼らに尋ねられた。それではあなた方は私を誰というか。ペテロが答えます。あなたこそキリストです。あなた方は私を誰というか、このあなた方はというのは文法的に強調されています。このような問いかけに応じて、イエスは自分に従う者には率直な告白を迫ったような気がいたします。皆さんどうでしょうか。あなた方は私を誰というかと誰かから迫られ、特にイエスから迫られたらどう答えられるでしょうか。あなた方は一体私とどんな関係があるのか。このように実はイエスは問いかけられているのではないでしょうか。単に 私を誰と思うかということではなく、あなたと私との関係は一体どうなのかということを問われている。そしてこの問いは実は現代に生きております私たちにも問われているものではないでしょうか。私たちはここでイエスとの関係を問われます。別の表現をしますと、イエスはここで私たちに自分に関わってきなさい、自分のイエスの救いの物語に参加しなさいと招いておられるのではないでしょうか。ペトロは答えました。あなたこそキリストです。弟子たちのリーダー格であったペトロです。イエスに向かってまず大胆に答えてまいります。あなたこそキリストです。これは最近の訳ではあなたこそメシアですというふうになっておりますけれども、キリストというのはヘブライ語ではメシア、油注がれたものという意味を持っています。古代イスラエルの伝統で頭に香油を注がれて神が与える特別な使命に生きる王様、預言者、祭司などのことです。当時ローマ帝国の圧政下にあって苦しんでいたこの人々はいかなる政治的な権力にも立ち向かってイスラエルの救いを実現するような偉大なメシア、成功を収めることができる民族の救い主を求めておりました。ペテロがあなたこそキリストです、あなたこそメシアですと答えたのは、そのような王を待ち望む弟子たち全体の全員の切実な気持ちでもあったと思います。30節、するとイエスは自分のことを誰にも言ってはいけないと彼らを戒められた。ここで非常にイエスは不思議な対応されます。イエスはそのことを、今の言葉を誰にも話さないようにと戒められたということですね。理由は何でしょうか。まだその時ではなかったからでしょうか。あるいはペテロが期待していたメシア像、あるいは人々が期待していたメシア像はイエスが教えようとしていたそのメシアの姿とは程遠いものだったので、イエスは安易に公言するなと戒められたのかもしれません。31節、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、また殺され、そして三日の後によみがえるべきことを彼らに教え始め、しかもあからさまにこのことを話された。弟子たちの期待とは違うことが起こってまいります。この人の子というのはイエスご自身のことでしょうね。ここではね、どうもこの弟子たちや人々の期待とは反対のことを教えられる。この世の権力者から苦しみを受けられ、捨てられる、殺される、三日の後によみがえるということです。ここでイエスが示されているのは全く新しい救い主、メシア像ではないでしょうか。しかもイエスはあからさまにこのことを話されたと書いてあります。あからさまにというのは、はっきりと大胆に公然ととも訳すことができます。大胆にはっきりとそう述べられたということです。これが弟子たちにとっては驚きでありましたけれども、イエスの教えの中核でありました。そしてイエスによれば、このイエスの受難を理解する者こそ、神を理解するものでありました。32節、するとペテロはイエスを脇へ引き寄せて勇め始めたので、 イエスをですね脇に連れて行ってね、この情景が思い浮かぶようですね、横にちょっと先生それはいけない、そんなこと言ってはいけない、なんてこと言うんですかとペテロが言ったというんですね。そうしますと次に33節、イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。これも面白いんですけど、ちょっとどういう情景かなと思うんですが、私の想像でですね、弟子たちを見ながらペテロを叱られた、弟子たちにも言いたかったんじゃないかと思うんですね、同じこと、まあ、違うかもしれません、これ私の想像です。言われた言葉は厳しいです。サタンよ引き下がれ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。私がですね、自分の先生からこのような強い言葉を言われると本当に震え上がってしまうだろうと思います。イエスはここは非常に重要であるから言わなければならないと、まあ、教育者ですね、そのように感じます。弟子たちが人間的な思いに立っていること、そして本当のことが見えなくなっているということを指摘し叱責された。このサタンよ引き下がれというのはですね、サタンよ私の後ろに回れ、前に立つなということです。岩波書店から出ております新約聖書の翻訳では、サタンよ私の後ろに失せろと訳されています。しかしもう当然ながらですね、なかなか弟子たちはそのイエスの言葉を理解できなかった。まあ、ある意味で自分たちの願望をですね、このよう、まあ、メシアにはこのような存在であってほしいと思っている、まあ、願望、そこから自由になれなかった。ある人はですね、ここの場面をこのように説明しています。ちょっと引用します。弟子たちは今や明確にイエスを知ったのだが、イエスを本当に知りたくはなかったのである。彼らは神の意思に従順であることが、イエスや彼ら自身のこの世での安心や安全や世俗的な野心を放棄すること、さらに危険で人目を引かない犠牲の道を選び取るという、そういう考え方に我慢できない、我慢できずに激しくそれを拒んだのであった。最初のところもう一回繰り返します。弟子たちは今や明確にイエスを知ったのだが、イエスを本当に知りたくはなかったのである。ここまで読んできましてですね、私は大変興味深く思ったんですね。なぜかと言いますと、ペテロがイエスをキリストだと告白するというのは、まあ一見ですね、喜びの出来事のはずです。本当にこう主を告白したわけです。しかしマルコ福音書においては、この告白は、決して肯定的にただ喜ぶこととして書かれてないように思うんですね。かえってイエスはそれに対して、人の子は十字架の死という受難を経験するということを語り、そしてペテロを叱責されたということです。この厳しい言葉はペテロだけに向けられたものではありません。あなた方という言葉で語られておりますので、弟子たち全員に向けられていると思われます。その意味ではこの箇所で頂点に達しているのは、弟子たち全員の無理解と人間的な思い、そして弱さではないでしょうか。実際ペテロたちはこのあと十字架につけられるために逮捕されたイエスのもとから逃げ出します。彼らが本当にイエスの言葉を理解するためには、イエスの十字架を経験し復活のキリストに出会い聖霊を注がれる時まで待たなければなりませんでした。ここで私たちのことを振り返って考えたいと思います。イエスに従うものであると自認する私たちにとって対して、この箇所が問いかけていることはどんなことでしょうか。先ほども言いましたように、 あなた方にとって私は何者なのか、あなた方にとって神とはどのような方なのか、このような問いは私たちに問いかけられている問いでもあるのではないでしょうか。私たちはイエス様をどのような方だと告白するのでしょうか。一昨年以来ですね、この教会は違うようですが、広尾教会がコロナ禍で、失ってきたものの一つに、教会学校があるんですね。大変残念なことですが、私どもは教会学校もしばらくお休みいたしました。感染防止のためですね。また新たに教会学校を開く日を楽しみにしています。バプテスト教会における教会学校というのは実はとても特殊な面があります。それは子どもだけが学ぶ学校ではなくて、青少年から成人、それから新しくキリスト教を知った人だけじゃなくて、何十年と信者である、信仰者である方までですね、一緒に聖書を勉強するということなんですね。これは日本バプテスト連盟の教会が長年大切にしてきた学びであります。信徒一人一人が聖書を自分で読んで互いに感想や意見を分かち合います。これを共同学習というんですけれども、これがこの教会学校の中身であります。でそこでは聖書の言葉をただ暗記するとかですね、言われたことをそのままこう受け止めていく、ただこう信じるっていうんですかね、そういうことではなくって、聖書を自分たちの信仰と生活の中で考えながら読むということが要求されます。私もこの教会でもそうだと思いますが、自分の教会でもですね、本当に信仰生活の長い方がですね、もうご高齢でたくさんの経験をお持ちの方が教会学校に参加して、一緒にみんなと一緒に聖書を読まれているのを見ると、とても心を打たれるんですね。それは学ぶということはですね、やはり自分にとって新しいことを知るということでもありますし、場合によってはですね、自分が誤っていたといいますか、自分の考えがどうも至らなかったななどということを思い知らされる時でもあるんではないかと思うんですね。しかし、どんなに信仰生活が長くてもですね、そのリーダーと一緒に学んでいこうとされている、その謙虚さ、それから学びの姿勢というものにですね、心を打たれるわけです。その中で私たちは思い込みから自由になっていくのではないでしょうか。先ほども言いましたように、大切なことは共に学び合い、聖書を解釈し、実際に生活の中でどのように生かしていくのかを一緒に問い続けるということ、これが責任を持った、責任のある信仰者の生き方であるというふうにバプテスト教会は理解してきたわけです。一人一人が自立した信徒、聖書を自分で読んで考えることができる信徒になっていくこと、バプテスト教会は信徒の力というのをですね、大変重要だと考えているんですね。信仰者として常に成長し続けること、変わり続けること、その中で自分たちの信仰への告白を作り上げていくということ、これがバプテスト教会の教会学校の狙いであります。私たちは神の恵みによって主をキリストであると告白するならば、同時にキリスト者としての責任を持って前進し続けるということにも呼ばれていると思います。 今の時代、今日の聖書の箇所のところもですね、38節のところに邪悪で罪深いこの時代にあってという言葉がありますけれども、今の時代も、まあ、ある意味で常に時代はですね、さまざまな邪悪で罪深い声に満ちております。これこそが本物だから従いなさいというようなですね、さまざまな声が満ちているわけです。その中で私たちがイエス・キリストを主であると告白していくこと、イエスをキリストであると告白していくということは、何が本物であるのか、時代を見据える眼差しを身につけていく、学んでいくということでもあるのではないでしょうか。さて、イエスの話に戻りましょう。34節、35節。イエスはこの後、弟子たちだけではなく群衆も共に呼び寄せて親切に教えて行かれました。彼らに言われます。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。まあ、自分の十字架を追うてという言葉はですね、非常に厳しい、また難しいことのように思われます。私はこのように思うんですね。イエスが言っておられるのは、私と一緒に歩いて行きなさい、そうすれば十字架を背負うということ、十字架を背負って生きるということがどういうことか分かるでしょう。そしてまたあなたは本当の命に生きる人生とはどんなものかが分かるでしょう。そしてこのように使わされていきなさい。今日招きの言葉として出エジプト記の3章から神とモーセの対話の場面を読んでいただきました。自分たちの同胞を救うようにとモーセが神から証明を受けたとき、神はモーセに対してこう言われました。私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である。神は私たちの人生の傍らに、辛い時も苦しい時も嬉しい時も喜びの時も必ずいつも共にいると言われます。イエスの弟子たちはやがてイエスの十字架の死と復活を経験します。そしてその中で生き方を本当に大きく転換してまいります。そしてイエスをキリストだと告白し、数々の苦難と迫害の中、殉教を経験しながらですね、教会を建てていきました。そこには彼らが最初にイエスに期待したようなこの世の栄光はありませんでした。しかし私たちの出来事として、キリストを救い主と告白する教会と生き生きとした命がありました。私たちもその後に続くものになろうではありませんか。お祈りいたします。主は問われます。あなた方は私を誰だというのか。